サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。5月20日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガワ物語、いつものように始まります。この番組をお相手しますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会竹本浩一です。さて、もうあの5月もあと1週間ですねというところでございまして、なんか天気がもうあの今日今スタジオからあのちょっと見てますとあの明るいんですけども、ちょっと雲行きが怪しいですよね。先ほどの番組の前の あの予報ではなんか雨模様になるという予報出てますが、もう梅雨が始まるんですかね。これお母さん方にとってはですね、ジメジメジクジクという時期やってまいります。もううちは梅雨来る前からもう家はジメジメジクジクよっていうところもあるかもしれませんが、あそこはあの給付金もらってあの晴れやかになりたいところですけどもね。なかなか洗濯物は乾かないし、で結構カビが生えたりなんかしますよね。こまめに洗濯して、こういう時はやっぱ乾燥機回したりとか、最近は浴室が乾燥機になっている場合もありますよね。ああいうのを使ったりして、できるだけカビは体に良くないみたいですからね。アレルギーの方なんか特にひどいみたいですから、こまめに乾燥させて、除湿しないといけませんよね。話は変わりますけども、先週の土曜日ですね、この番組の前の会に、山口水辺交流会の方が出ていただきまして、河川文化を語る会の予告をいたしました。で、土曜日にですね、予定通り、私がですね、講演をいたしまして、たくさんの方に来ていただきまして、いろんな自主防災を立ち上げようとしておられる方々とかですね、あと、行政関係の方もたくさんおいでいただきまして、楽しく過ごさせていただきました。中身はですね、防災の話をしたんですが、結局豊富では水とか川活動が、防災を推しているという、で防災を推すからまた、みんなが元気になって地域が良くなるよっていう状況が少しずつサバガワ流域のこの豊富市の皆さんの活動で、なってますよということで、この番組もその一つなんですけどもね、ラジオを結んで皆さんといろんなお話をしてきて、地球がだんだん良くなればいいなというふうに思いながら、放送講演もしました。で今日の放送もですね、どうしようかなと思ったんですが、ちょっと今日は固めのお話を、しようと思います。ちょっとメールファックスなかなか寄せにくいなと思うかもしれませんが、ぜひぜひお寄せください。0835-25局の3713、25局の3713番です。E メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp こちらまで今日のね、一日の何ありましたとか、日頃のこととかお寄せいただければと思います。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時8分を今まもなく30秒になろうとしているところです。サバガワ物語お届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会竹本浩二一人でお相手してまいります。今日オープニングでもねお話したんですが、河川文化を語る会というところで講演をしてまいりました。防災って話で非常に堅苦しい内容だったんですけども、内容はね、この河川文化を語る会っていうのは他にもいろんなことを東京とかですね、各地方で されてまして、山口県でいきますと例えばホタルとかですね、あるいはあの歴史に登場した人物と川とのこうなんかつながりとかですね、そういう文化みたいなことをですねあのお話しするというのがまあもともと多くてですね、災害の話とかですね防災の話って意外にあの少なくて、もちろんあの災害文化っていうのもあの今言われてましてですね、あのいろんなあの過去に起こった災害とかそれを防ぐためにね皆さんがどういうふうに努力されたかとかいうのをですね、残してます。実はあの総務省の消防庁でもですねあのこの鯖川の洪水の記録がきちんとですね伝承という形で、データベース化されてですね残ってます。あのどなたでもホームページでご覧になることができますので、かつてあの鯖川でですねあのが暴れ川だったという状況がですねあの写真付きで載っております。まあ、そういうふうにあの皆さんのあの鯖川も含めていろんな川があるんですけども、あの文化っていうところまで行くといいですよね。あの結構川にはあのちなんだあのいろんな昔話っていうのがあるんですが、ちょっと今日はあの本題に行く前に一つお題を出すあのお話をしようと思うんですが、あの鹿児島県のある海岸があるんですけども、ここはあの昔からですね、ハマグリとかアサリが結構たくさんあの取れたっていうか多い浜だったんですね。今アサリってなかなかどうですかね、皆さんあのもうちょっと時期がそろそろあれ、終わりに近づくかな、もうこれからかな、潮干狩り行きますよね。行かれます？最近皆さん潮干狩りってなかなか昔我々の頃って海行って別にそんな重装備じゃなくてもなんか適当に持っててボコボコ掘ったらボコボコあの出てきてたんですが、最近なんかあんまりこう取れないですよね。取れるとおおって大喜び、一番喜ぶのはお母ちゃんが喜ぶんですよね。晩ご飯にアサリ汁作れますからね。ハマグリとかあんまり見ませんよね。子供に聞くとハマグリはもうそれはあの魚屋だっていう世界になってきましたよね。あれが砂浜の中で埋まって、まあ普通みんな海水浴してるような砂浜海岸線で、これは出るんよっていうことを最近の子供が意外に知らないというところが、びっくりしますね。ということで、その、まあ、そういうハマグリとかアサリが取れるね、あの海岸が実はあの、鹿児島県のあるところにありまして、実はこの貝ヶ浜って名前が実はついてます。やっぱ貝がたくさん取れるからっていうことなんですけども、実はこの貝ヶ浜の中ほどに、涙川という川が流れております。涙の涙ですね。ティアドロップですね。実はこの砂浜に流れてる小さな流れなんですけども、あのこれはほとんどですね、本当小さい流れなので、あの普段はですね流れてるかどうかよくわからないようなあの小さい川だそうです。ですからあの鯖川のようなあの大きくあの悠然と悠々と流れてる川ではなくて、本当ちょろちょろって流れてるようなちっちゃな川なんですけども、実はまあ梅雨の時期、これからまあ梅雨近づきますけども、実は梅雨の時期にはですね結構しっかり流れるということで、あの流れるんですけども非常に奇妙な流れ方をすると、というのはどういうことかというと、あの梅雨の時期に例えばあの雨降れば、それは川は増水しますよね。鯖川も増水するんですけども、こう水かさがキュッと上がりますよね。でそれはよくわかるんですが、例えばあのこの実はこの涙川っていうのはですねずっと流れてるんですが、あのある時にはガッと増えて、ある時にはスッと減ると、ほとんどない状態になったりとか、増えたり減ったり増えたり減ったりっていうのを、流すと、つまりあの一時期どっと水かさが増すとだんだん水量が減ってきて、今度流れが小さくなったりっていう、こうなんかこう脈動するみたいに流れるということなんですね。で非常に奇妙なあの流れで、非常に不思議な現象だねっていうことを言ってたんですが、実はあのこれはですね、なんかあたかもなんかこう水がドロッとこう流れてくるって、なんかあの人がですねなんか悲しい目にあって、なんか涙をこうポロって流すような雰囲気に似てるんじゃないかということで、実は涙川っていう名前が実はついたということのようです。実はこれはあの、明治の20年頃に実は、ちょうどこの鹿児島県の南薩というところなんですけど、地域で、結構サンゴ取りの船が、海をあの行き返ってた頃がありまして、実は海上でこの船がこの時に難破しまして、乗組員全員が亡くなられて、実はこの貝ヶ浜に打ち上げられたという惨事があったと。実はその打ち上げられた乗組員のことが、まあ、非常に悲しい出来事だったということで、この川がですねこう涙を流すように流れたんではないかというので、涙川と いう名前がついたということでございます。これもだからこういう物語なんかもう河川文化の一つになってますよね。昔の、ご当地我々のあの鯖川もですね、いろんなあの伝説がありますよね。皆さんもご存知だと思いますが、あの東大寺のね、あの木を切って下ろすときに、まあ長元上人さんがあの、一生懸命仕事してくれてる人たちが腹減ったっちゅうから、そこまで腹減ったんだったらちょっとこれ食わしてやるって、あの木管をですね川にダーッと投げましたら、突然その川のその木管がですね、鯖に変わったという、で鯖川じゃないかとかですね、いろんなあのいろいろ諸説、実はあの特にあの上流行きますとあのありますよね。なんで上流には多いかというと、上流はおそらく鯖川ってあんまり形変わってないんでしょうね。下流はですね、やはりあの暴れ川だったですから、あの多分右に左にのた打ち回った結果、今防府市の部屋ができていると思いますんで、あの一定に同じとこ流れてませんから、多分あの歴史物語ができない、できたとしても流されたという、そういうことじゃないかななんていうふうに思ってます。今日はあのそういうね、涙川って文化のね、あの河川文化のちょっとお話を、冒頭にしましたから、そういう涙川のちょっとね、お話題をお話しました。で今日はですね、いつもこの番組、この春からもですね、新しくお気になっている方おられるかもしれません。で、あの鯖川っていうのは一級河川で、国があの管理している河川なんですけども、ちょっと川についてのもよもやま話をちょっと難しいかもしれませんが、あのしていこうと思います。実はあの間もなく裁判員制度が始まりますですね。で、実際あの動き出すのはあの7月ぐらいからだと思うんですけども、あのまあ法律に基づいてね、あの人を裁くわけですけども、実はやっぱりあの我々の周りには、あの一番我々が身近なところ、民法とか刑法とかありますよね。悪いことすると捕まっちゃいますよね、刑法。あと民法とかありますよね。奥さんと別れなくちゃいけない時とか、まあいろんな諸事情が発生した時に必要な法律ですけども、暗い話ばっかりしてますが、実はあの川にも法律があります。実はあの河川法という、川の河川の 河川に法律の方ですね、というのが実はあります。で、もともとこの河川法、あの今あの国土交通省の方がね、鯖川を管理してもらってますが、実はこの河川法、これがまあそのバイブルみたいなもんでございまして、これに基づいて川を管理したり整備したりしていかなくちゃいけないっていう大変大事な法律なんですけども、制定されたのが明治29年、新しいかな、最近かな、それともやっぱ古いですかね。明治29年、やっぱりちょうど近代化してきた頃ですかね。その頃にあの河川法が、明治29年、西暦で言うと1896年と言いますから、今から110年ちょっと、120年ぐらいですか、前に制定されたということです。実はこれがあの、まあ、川の歴史でいう近代的な河川の、まあ、一つの、まあ、法律と言います。制度って言うんですけども、誕生だろうと言われています。これから全てが実は始まっています。で、それまでは川っていうのはまあ流れてるという。ですから、まあ、洪水が起これば、まあ、そのままと。いうような状況で、川をまあきちっと法律を制定して見ていくということは今までなかったということなんですが、でその後ですね、昭和39年ですから1964年、河川法が改正されまして、実はその元々明治29年の河川法って川の法律なんですけど、これはあのやはり洪水が非常に多発してたということで、でまた当時はやっぱり堤防もほとんどきちんと整備されてませんでしたから、いわゆる治水、あの水を治めると書きますけれども、治水の対策に関することが主に書かれてたのがこの、制定された当時の河川法ということになってます。で、昭和39年に改正されるんですけども、実はこの時に初めて、利水ね、利用するの利に水と書きます。治水利水ってよく言いますけども、治水ってのは先ほどお話したように、まあ川暴れますから、これはまあ収めないといけない、収めるって言い方が非常にこう日本人っぽくていいかなと、うん、あの強制的にどうこうというより収める、あの政治と一緒ですよね、祭りごとを収める、ね、収まっていただかなくちゃいけないというところがありますので、治水という言い方をします。でそれに対して利水ということで、要するに水の利用ですよね。具体的に言うと、まあ鯖川ですとやはりあの流域で、たくさんのまああの田畑を作られている方がおられます。農業をされてますね。あるいは、総合関から先、川の水がですね、鯖川のあの防府市の部屋の中流れていきますけども、そういう水を使って、いろんなものを作られている方 ておられます。あるいは、場合によってはですね、工業、工場さんなんかですね、例えばこの瀬戸内っていうのは工場だらけですから、例えば徳山とか宇部もそうですけども、工業用水っていうのを取りますね。でこれもやっぱり水を利用するということで、あの農業と同じようにですね、みんなで水を使いましょうという、まあ、その利水に関しての考え方っていうのが初めてここで出てきました。これがまあほとんど今の、あの原型を留めているところがあるんですけどね。で実はあのこの時に初めてですね、例えば鯖川水系とか言うんですね。あの国交省さんは、国土交通省さんは鯖川水系を管理してますとかですね、あるいは筑後川、筑後川って九州福岡あの流れてます、久留米のあたり流れてますけども、筑後川水系を管理してますっていう言い方をするんですけども、実はこの水系という水の一つの、ま、流れの、ま、筋みたいなもんですけども、これを一括して管理しましょう、これを一つのくくりにしましょう、だから鯖川は鯖川水系っていうくくりでひとまとめで管理していきましょうという考え方がですね、この河川法のこれ改正の時に出てきたということでございます。で実はその後ですね、平成9年にこの河川法がさらに改正されていきます。で、先ほど言った治水利水の他に、もう一つ加わったんですね、環境というものが出てまいりました。環境です。でこれ実は環境ですから、もちろんその生物とかそういったものを思い浮かべるんですが、どちらかというと洪水対策にかなり特化した内容になっているということで、実は、福井、新潟、あの辺の、まあ、雨がこの後に続くわけなんですけども、洪水に関してもきちっと考えていきましょうということで、治水、利水、環境というこの3つでですね、やっていくということになりました。で、実はそのためには、あの、川をきちんと計画して作っていかなくちゃいけませんよと、この法律に基づいて作っていかなくちゃいけませんよということになって、河川整備計画っていうのが実はできてくるんですが、この辺の話はですね、ちょっとだんだん難しくなってきましたから、ここで一息いただくためにも曲をお届けしようと思います。